時刻は6時36分に今なりました。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは硬貨コインのお話です。
はい、
入門今月13日掲載の1円玉は損なのか、500枚預けても預金額は0円、手数料の仕組みについてピックアップしてお伝えします。
はい、1円玉を500枚預けても預金額が0円、はい、どういうことなんでしょうか。
これはですね、最近金融機関の窓口で大量の硬貨コインを預けるときに手数料を課すケースが急速に増えているためなんです。
はい、
この手数料は1円玉とか100円玉といった硬貨の種類は関係なしに、
はい、
101枚から500枚で550円というのが平均的な相場となっています。
はい、
つまりですよ、大量の1円玉を預けても全部が手数料に取られてしまうので1円玉は持つだけ損という状況になりかねないというお話なんです。
そうなんですね。うん、となるとお店なども1円玉を多く持っていると大変かもしれないですよね。
はい、これすでにその影響も出ているようで、
はい、
例えば東京都内のある駄菓子屋さんでは、当店は1円玉の利用はできませんという張り紙を出しているんです。
はい、
はい、これですね、このお店の来店客の半数は近所の小学生で、
はい、
以前は1円玉を握りしめてくる子どもも多かったそうなんですが、店主の男性は1円玉で支払いを受ければ商売にならない、
はい、
背に腹は変えられないと肩を落としているんです。この駄菓子屋の辛いところは、
はい、
硬貨を金融機関に入金する時の手数料です。多くの金融機関では現金自動預け払い機 ATM での硬貨受け入れを1回あたり100枚までとしていまして、
はい、
100枚までは ATM でも窓口でも手数料は無料となっています。ところが100枚を超えると窓口に持ち込む必要があって、その時の手数料が500枚までは550円、その後は500枚増えるごとに550円ずつ上がるケースが多いそうなんです。
そうなんですね。手数料は、硬貨の種類は関係なく枚数で決まるんですか。
そうなんですよ。これ1円玉でも500円玉でも同じ1枚と数えられて、
はい、
数千枚とか数万枚の1円玉を持ち込んでも手数料の方が高くなってしまって、口座への入金額は0円となってしまいます。
はい、
10円玉だけ500枚入金するときでも 11% 分に相当する550円の手数料がかかるので、薄利多売の駄菓子屋さんをはじめ、小銭を多く扱うゲームセンターとか、
はい、
あるいは賽銭を受け入れるお寺とか神社にとっても深刻な問題と言えそうなんです。
そうか、小銭を多く扱っているお店などにとっては困った問題でもありますね。
はい、でさらにこの影響個人の預金者にも及ぶんです。
はい、
貯金箱に小銭をコツコツ貯める人も多いと思いますけれども、
はい、
銀行の窓口にこのコツコツ貯めたやつを一度に持ち込むとですよ、少ない手数料として消えてしまうわけなんですね。かといって銀行に預ける代わりにお買い物で1円玉とか5円玉を使い果たすのも大変です。
そうなんですね。お店でも使うのが難しい場合があるんですね。
そうなんですよ。これ20枚を超える同じ通貨による支払いというのは、お店側が支払いを拒否できる、受け取りを拒否できると法律で定められているからなんです。
そうなんですね。でもきっと金融機関の側にも手数料を取る事情があるんですよね。
はい、これ金融機関側にも言い分があるんです。硬貨に異物が混ざっていないかどうかとか、
はい、
時には手作業での確認が必要で、数百枚の硬貨でも20分はかかるそうです。
なるほど。
ある大手銀行の担当者は1円玉でも500円玉でも数える手間はほぼ同じと話していまして、
はい、
手数料は一律にならざるを得ないそうなんです。
そうか。
またですね、背景には日本銀行が2016年から 金融機関が日銀に預けている預金の金利をマイナスにするというあのマイナス金利政策を導入してから、
はい、
金融機関の多くは経営が悪化しまして窓口担当の行員というのも減っています、
はい、
ある地方銀行の幹部は手間と費用を考えれば現在の手数料でも低すぎできれば持ち込んでほしくないと本音を漏らしているんです。
そうなんですね。
でさらに効果の受け渡しによるウイルスの感染も不安視されるので、
はい、
手数料を取ることで脱現金というのを促す思惑もあるようです。
いろんな事情があるんですね。
そうなんですよ。
この小銭の取り扱いを減らす工夫がこれから必要になってくるんでしょうか。
ところがですねそれが難しいケースもあるようなんです、
はい、
例えばこの正月から富山市の越中稲荷神社では賽銭箱の脇にご携帯電話スマートフォン用の QR コードを掲げまして、電子マネーでもお賽銭を受け入れるようにしたんですけれども、お賽銭の 99% は現金が占めたそうなんです。
なるほど。
宮司の山田正輝さんは若い人も含めなかなか慣習は変わらず、キャッシュレス化は時期尚早だと話しています。
確かにお賽銭、小銭でご縁があるようにって、うん、ご縁玉使ったりとか、はい、まあ、現金でっていう人が多そうな気がしますね。
あれをねこうチャリンと入れることでね、
はい、
何かお賽銭をこう納めるみたいな、うん、そういうイメージあるかもしれません。
そうですね。
一方で硬貨が使われる機会が減ると心配なこともあるようなんです、
はい、
実は古くなったり破損した硬貨が金融機関の窓口とか ATM で入金されるとまとめて日銀に届けられて新しい硬貨に更新されているんです。
へー。
これがですよ少額の硬貨になるほど金融機関に預けても損をしてしまう仕組みだと、
はい、
この硬貨の更新サイクルがうまく回らなくなってしまう可能性もあるんです。
そうなんですね。
現在流通している1円玉というのは374億枚あるそうで、これ国民1人当たりにすると300枚弱ですけど、まあ、預けても損をする、買い物でも使い果たせないというままだと1円玉の行き場がどうなるか心配ですよね。
そうですね、まあ、1円玉ないと困りますから、はい、まあ、硬貨の更新サイクルがうまく回ってほしい気もしますね、うん、
ちなみに金融機関では多額の融資とか金融商品の取引をしているいわゆる乗客からは手数料を取らないことが多かったり、
はい、
義援金とかチャリティー関連の募金、子ども名義の口座への入金は無料としているケースもあるそうです、
はい、
一方で大手銀行を中心に他にも口座管理とか紙の通帳発行など新たな手数料がかかるケースも出てきていまして、
はい、
預金者にとっては今低金利で利息がつかない中で金融機関のサービスにそれなりの対価が求められるという厳しい時代となっています。
なるほど。まあ、新型コロナウイルスの影響もあって急速にこのキャッシュレス化っていうのも進んでいる気がしますが、まあ、もちろん現金小銭硬貨もなくなってしまうと困るものですし、なんとかそのサイクルを回せるといいなと個人的には感じますけどね。
そうですね。でもこの硬貨コインをめぐる環境こんな風にちょっと変化をしているという話題でした。
はい。
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。